ます。マタイによる福音書5章の16節、7ページになります。旧版は6ページになります。大西兄弟の皆さん。
おはようございます。聖書を朗読いたします。このようにあなた方の光を人々の前で輝かせ、人々があなた方の良い行いを見て天におられるあなた方の父を崇めるようにしなさい。
それでは、私たちのゴールと題しまして、後藤先生にメッセージを取り継いでいただきます。
皆さんおはようございます。ご一緒に礼拝をこのようにしてできることを本当に嬉しく思っています。こんなお話をお聞きしたことあるでしょうか。ある女性がですね、新しく体重計を購入したというんですね。でなんと最新の体重計というのは声が出るそうなんです。音声付きというわけです。体重が徐々に減っています、その調子ですよっていった感じですね。見ていた友人の女性はびっくりしました。すごいわ、じゃあ次は私の番よということで胸をときめかせながら嬉しそうに体重計に乗ったわけです。すると体重計はまた喋り始めました。一人ずつ乗ってください。これは冗談ですけども、ダイエットというのは時々私もやるんですが非常に難しいわけですね。せっかくジョギングをして汗を流しましても、かえってパン一つ頬張ればですね、すぐに体重は元通りというわけです。ジョギングした意味がなかったではないか、無駄やったというようなことを感じることはよくあったわけですね。で、ダイエットであればまだなんとかなるかもわかりませんが、私たち人生において意味を求めて生きる、そういう存在ではないかと思うんですね。誰もが老若男女問わずですね、人生において生きる意味を知りたい、求めていきたい、そういう思いがあるんではないかと思います。今日は私たちのゴールというふうに題をつけましたけども、この人生において目指すべきゴールといいますか、そういうものを設定するというのは私たちにおいて大事なことではないか、そこから喜びや力も湧いてくるのではないかと思うんですね。そのことを念頭に置きまして、御言葉をご用させていただきたいと思いますが、お祈りして始めますので黙祷の姿勢をお取りください。恵み深い天の父なる神様、皆を心からあがめ賛美をいたします。敬愛する方々と共に、また弓道中の方々もご一緒に共にあなたを礼拝できますことを本当に感謝いたします。今私たちここにあなたを賛美し伝えるために集いました。一人一人の心を開き整えてください。私もまた御言葉の御用を正しく最後まで全うすることができますように、北海道の江別の教会において御用なされている中西先生の働きをもしが豊かに用いてください。今からのひとときを一切を見てにお委ねし、尊いイエスキリスト様の皆によってお祈りをいたします。アーメン。今日はマタイの福音書5章16節1節だけの短いところですが、ここを軸にですね、大きく2つに分けてお話をさせていただきたいと思います。まず1つ目ですけれども、もし神が存在しないのであれば生きる意味も目的もないということなんですね。どういうことかちょっとお話ししたいと思います。私たちは誰もが一度はですね、私は一体何のために生きてるんだろう、そういうふうに考えたことがあるんではないかと思うんですね。幼い頃は楽しければそれでよかったかもわかりません。滑り台やシーソーで満足できたかもわかりませんけれども、大人になると楽しいだけでは物足りないですよね。何のために生きてるんだろう、時にはいろんな、本を読んだりですね、賢いと思われる人に尋ねてみるわけです。しかし納得のいく答えというのは簡単には返ってこないと思います。私は生きている意味がわからない、私なんていてもいなくても同じではないか、そういうふうに、皆さん思われたことはないでしょうか。日本ではですね、中学生になりますと理科の授業の中で進化論というのを学ぶわけです。皆さんご存知ですね。宇宙は何億年も前にビッグバンによって始まった、あの大爆発によって全てが始まったというあの話です。そこからやがて星々や地球が形成されていきまして、ごくごく単純な細胞が発生したと。そこからですね、複雑なものに少しずつ派生をし増え広がっていって、私たち人間は猿から進化したそういう存在なんだというふうに学校では教えるわけです。で、多くの人はですね、科学が生命の神秘を解明したというふうに、 まあ、喜んでと言いますか、今やこれが特に日本では定説となっているわけですね。この進化論の提唱者はチャールズ・ダーウィンという、ご存知かと思いますけども、このダーウィンという人です。ダーウィンが言うには、すべての生命、我々人間を含むすべての生命というのは自発的に自然発生したのだ、つまり偶然に発生してできたものだというふうに言っているわけです。ダーウィンだけではないですね。進化論を主張する学者というのはたくさんいます。で、そういう人たちが言っていることはですね、結論として言いたいことはこういうことですね。つまり生命の始まり、生命の起源に神は必要ないのだと、故に神は存在しないのだ、そういうことを言っているわけです。なるほど、確かにですね、人間、我々人間は猿に似ているところがあります。指紋があるとか、知恵が発達して賢いとか、そうかも分かりません。それに進化論も多くの学者が支持しているわけですから、まあ、説得力もあるわけですよね。しかし私たち人間を含む全ての生き物がもし偶然の産物に過ぎないということであればですね、人間というのは、まあ、進化系の最先端を言っているだけ、猿よりは優れている、これからまたさらに進化して変わっていくかもしれないという意味では、他の動物よりは優れているけれども、他の動物と比べて大して変わりがなくなってくるということなんですね。全ては偶然に発生した自然のいたずらに過ぎないのだということになれば、我々はただ他の動物よりも先を行っているだけであって、特別な人生において特別な意味であるとか目的であるとか、そういうものもないということになってくるわけです。いや、私には目的があります、ゴールがありますという人もいるかと思うんですね。この勉強を一生懸命して資格を取って地位を得て、何歳の時までにこれこれのことを達成するんだといった感じです。しかしですね、それは、まあ、目的というのと目標というのを混同してしまっている、そういうことを私たちにあるんではないかと思うんです。目標と目的というのは違いますね。大抵の人は達成すべき目標というのは持っていらっしゃるかも分かりません。私はこれこれのために生きているんだという、思うかも分かりませんけれども、しかし、まあ、人生におけるその究極の目的というのはないのではないかと思うわけです。資格を取るとか、こういった職業に就くという目標はあるかも分かりませんけれども、それを得るために生まれてきたのではないと思いますし、この職業にということで就いたとしても、では退職したら生きる目的、ゴールを失ってしまうんですかということになってしまうわけですね。そうではないと思うわけです。まあ、どんなに博学な人であったとしても、人生の意味は何ですかというふうに問われたときに、簡単に答えることはできないんではないかと思うんです。まあ、そういう僕自身ですね、私もこの一体自分は何のために生きてるんだろう、こんなちっぽけな自分は生きていても人に迷惑をかけるだけではないか、だけではないかと、そういうふうに思ったこともありますね。しかし、その究極の問いといいますか、何のために生きるか、ゴールはどこにあるかということに対して、その答えをくれる書物がこの聖書であります。この聖書はそれを明確に私たちに与えてくれているんですね。聖書は私たちがどこから来たか、また何のために生きるのかということについて教えてくれています。聖書によれば、私たちは誰一人として偶然の産物ではないということを語っているわけです。私たちに生きる目的であったり意味というのを明確に与えてくれています。では一体それは何だろうかということなんですが、聖書は語っていることをお話ししたいと思います。2つ目ですけども、私たちのゴール、生きる目的と言い換えてもいいと思いますが、私たちのゴールは神の栄光を表すことであるということですね。この聖書は分厚い本ですけども、初めに神が天と地を創造したという言葉から始まっていきます。つまり神が存在するという前提で書かれているわけです。神がいるかいないかという、そういう議論は一切ありません。神が存在する、そして天と地を全てを創造したというふうに始まっていくんですね。また我々人間は決して偶然の産物ではない、神様が本当に深い計画を持って創造してくださった、お作りになったということを聖書は語っています。人生には意味であるとか目的というのがあって、それを一言で短く表せば、先ほどお伝えしたように神の栄光を表すこととなるわけです。とは言ってもですね、私も初めてそう神の栄光を表すって聞いたときにピンときませんでした。一体どういう意味なんだろうか、よくわからんなという感じでした。で、その神の栄光を表すことということを分かりやすく言い換えましたのが、今先ほど読んでいただいたこのマタイの5章16節と言ってもいいわけですね。じゃあその栄光を表す云々という以前に、そもそも神が存在すると言えるか そのことをですね、特に今日はウェルカムサンデー礼拝ですからお話をさせていただきたいと思うわけです。週報の今週の御言葉をご覧いただきたいと思います。詩編の19編1節ですね、ここをお読みいたします。天は神の栄光を語り継げ、大空は御手の技を告げ知らせる。天であるとか大空、つまりこの世界の大自然やこの宇宙すべてを見るときにですね、それが勝手にできたのではなくて、その背後に偉大な創造者であるお方、つまり神というお方がおられるんだ、そういうことがわかるというふうに言っているわけです。月や太陽、星々、人間が作ったのでは明らかに違います。そうでないとしたら、その我々人間を超えた、はるかに超えた偉大な存在、神というお方がおられる、これが聖書の主張なんですね。例えば皆さんが、あなたが美術館に行かれたとします。美術館に行きますと、いろんな方々の絵がありますね。いろんなゴッホですとかモネとかですね、ミレーとか、いろんな有名な画家の絵があるわけです。現代の画家の絵もたくさんかかっています。でそこにそのたくさんの絵を見たときに、皆さんこう思われるでしょうか。いや、ここにある絵はみんな勝手にできたもんだよと。だって美術館の中に画家の姿は見えないじゃないか。それに描かれている現場を私は見たわけではない。そんなふうには思われないですよね。画家の姿はないかも分かりませんが、絵がそこにたくさんあるということは、その背後に見えないけれども画家が存在するということは言うまでもない事実であるわけです。フレッド・ホイルという天文学者がいらっしゃいます。著名な方で、あのビッグバンという言葉の名付け親でもある、権威ある方ですね。でこの方が、生命は宇宙から来たという話を、その本を書いていらっしゃるんですけども、その中でこういうことを言っています。この地球上に生命が自然発生する、自発的に偶然に発生する可能性というのは限りなく低いと。たとえ地球上にこの生命の発生に必要な構成成分が満ちていたとしても、つまり酸素であるとか日光であるとか重力、そういったもの必要ですね、生命の維持に、そういったものが満ちていたとしても、生命が自発的に偶然に発生する可能性というのは10の4万乗分の1であるというふうに言っているわけです。つまり数字の10のをですね、4万回、 10×10×10 というのを4万回かけていく、それ分の1の確率だということを言っているわけですね。これがどれぐらい低い確率か、フレッド・ホイル、この人はこういうふうに説明しています。竜巻が、台風が起こったということで、そこにくず鉄置き場があります。ゴミ屋敷があったとします。そこに台風がゴーッと過ぎ去っていって、かき荒らしますね。で、やがてそれが去っていく。すると、その去った後には、今もうガソリン満タンで飛び立つ準備ができている、そのようなジャンボジェット機ができたと同じ確率だというふうに言っているわけです。台風なりハリケーンが来てですね、くず鉄置き場を吹き荒らした結果、羽がつき、動力がつき、ガソリン満タンで、軽量機もすべて整って、今にも飛び立つジャンボジェット機、ボーイング707でもいいですが、そういったものができる、それぐらいの確率というのが、10の4万乗分の1というんですね。そんなこと、あるでしょうか。つまり、そんなことは皆無に等しい、ないと言ってもいいというふうに言ってるわけです。生命というのは自然発生することができないので、どこかこの我々の知っている宇宙の外から、預かり知らないところから生命の起源がやってきたに違いない、そういうことを言っているわけですね。ですから進化論というものを、もし我々が教科書通りに信じるとすれば、そのありえないほどの少ない確率のことが実際に起こっていった、そういうふうに信じるということになってくるわけです。実はこちらを信じる方が大きい信仰が必要になってくるんじゃないかと思うわけですね。大自然や宇宙というのは、その大きさであったり美しさであったり、そういうものを通して作り主である神を私たちに指し示しています。今週の御言葉にある通りですね、神様はこれらすべてをお作りになって、それを私たち人間に見せてくださっています。そしてすべてを作られた最後に私たち人間を作って、創造のいわば冠として、特別な存在としてお作りになった、それが聖書が語っていることなんですね。ダーウィンのそういう進化論といいますか、そういった色眼鏡を外してですね、素晴らしい大宇宙であったり、またまた逆にですね、本当に小さな我々のこの遺伝子であったり DNA の世界、そういったものをずっと調べていく、見ていきますと、人間には到底作れないということが分かってきます。つまりこれら全てのものを作られた偉大な存在、神という方がおられるということが納得できるわけですね。 科学が進歩していけば知っていきますほど、生命の神秘であったり宇宙のその素晴らしさというのは解明されていきます。それを知れば知るほどにですね、勝手にできたというような主張は我々はできなくなってくるわけです。聖書は神が存在する、そして目的を持ってあなたをお作りになったというふうに語っています。もし皆さんが、私たちがですね、単なる猿の進化系ではない、神によって作られたものであるとすればですね、このお作りになった神様を敬う、また本来神様が作られたその意図を持って目的に沿って生きていく、神様がお作りになったその目的に沿って生きるというのは、まあ至極当然のことではないかということを思うわけですね。では神様が私たちに与えた目的、先ほど言いましたように神の栄光を表すというのはどういうことかということで、ご一緒にこの後見ていきたいと思います。今日の箇所ですが、マタイ5章16節はイエス・キリストがお語りになった言葉です。イエス・キリストは聖書によれば、すべてのものをお作りになった創造者である神が我々と同じ人の姿をとってこの世に生まれてくださった、そういう方というんですね。神の御子である、救い主であると聖書は主張してはばかりません。このイエス・キリストは今日マタイ5章16節を見ましたが、その少し前の14節でこういうふうに言っていらっしゃいます。5章14節ご覧ください。あなた方は世界の光です、と。あなた方は世界の光です。光というのは暗闇を照らす、そういうものですね。進むべき道を示してくれる、そういう存在でもあります。見る人に希望や安心を与える、そういうものが光というものです。作り主を信じてイエス・キリストに信頼する、そういった人はこの暗闇のような世の中にあって光なのだ、光のような、光そのもの、そのような存在だというふうにイエス様はおっしゃいました。夜になりますと、まあ、月がですね、月さんが空に輝くんですけども、あの月がその太陽の光を受けてそれを反射して輝かしているように、私たちもこのキリストというお方の光を受けて輝くことができるというふうにおっしゃっているわけです。つまり作り主を知る、このお方を受け入れる、そのような生き方の中で人々に正しい道を示していく、希望や喜びを与えていく、そして家庭や社会、置かれている場所にあって良い影響を与えていくことができる、そういう存在なのだというふうに言ってるんですね。ここで今日の箇所、5章16節を読みします。ご覧ください。このように、あなた方の光を人々の前で輝かせ、人々があなた方の良い行いを見て、天におられるあなた方の父を崇めるようにしなさい。イエス・キリストの光を人々の前で輝かせる。そして良い行い。良い行いというのは、必ずしも体を動かしてというような行いだけを指しません。あなたの存在であったり、発する発言一つ一つであったり、行動の一つ一つ、そういうものを指すわけですね。そういったことを通して、良い行いを通して作り主である神を指し示していくこと、これがいわば私たちの究極のゴールである、生きる目的であるというふうに聖書は語っているわけです。大自然や宇宙はその偉大さであったり、本当に美しさであったり、秩序やその調和をもって作り主なる神を指し示しています。言葉は語りませんけれども、その背後にある神の存在を表しているわけです。私たち人間も神様によって作られた、そういう存在として、人々にキリストの素晴らしさを紹介していく、私たちを見た人たちが神を称えるようにすること、これこそが生きるすべてであると、生きる目的、人生のゴール、つまり神を表すということになっていくわけです。シンガーソングライターの歌手でもありますこの久米さゆりさんという方がいらっしゃいます。今後教会にもお呼びになったことがあるというふうにお聞きしています。異邦人という、まあ、曲が大変ヒットしまして有名になられた、そういう方ですね。でこの方が証の中でこういうふうに言っていらっしゃるわけです。ご自分の過去を振り返りながらですね。私はあっという間に歌手として売れてしまったが、自分とは一体誰であり、人生は何のためにあるんだろうなどと考えるようになりました。ポップス歌手として慌ただしい生活の中で日々空回りをし、ものすごく幸せになったわけでもない中で、ある時子供の頃に教会音楽を聴いて感じた安らぎを思い出しました。6年生の時に母に買ってもらったドーナツ版の G 線上のアリア、まあ、そういう曲があるんですが、その曲がきっかけで以来バッハが大好きになりました。 それまでも多くの音楽に触れていましたが、自分に一番ぴったりきたのがこのバッハの音楽のルーツでもある教会で古くから歌われてきた聖歌や賛美歌でした。そして歌手として成功し始めて、いろいろ悩んでいたときに聖歌などの背景にある聖書の世界を知りたいと思いました。そこで私は神や聖書について学びをしていく中で、キリストを信じ人生を追い出ねする決心をしたのです。おかげでポップス歌手を歌い、スポットライトを浴びる華やかなそのステージから、この天井塔しかない静かな教会のでの礼拝堂での賛美歌聖歌をベースにしたコンサートへ移行することになっていきました。しかし、それまでは、これまでの人生は私を見て私を聞いてというような、そういう世界から、私の背後にあるものを見て私の背後にあるものを聞いて感じてほしい、そういう願いへと少しずつ少しずつ変えられていったのです。ちょうど私の心がイエス・キリストによって変えられていったようにというふうに語っていらっしゃるんですね。この久米さゆりさんという方は、まあ、突然音楽業界から引退なさったということなんですが、それを見て多くの人たちは驚いたというわけです。しかし、この久米さんにはそう決断する良い理由があったんですね。それは自らがその音楽を通して栄光を受けるというのではなくて、この彼女を作り愛してくださっているお方、作りなしなる神ですね、このお方を知ってほしい、お伝えしていきたい、そういう思いを持って、まあ、英断をされて引退し、今活躍をなさっているというわけです。今ではそのポップス歌手の時よりもはるかに生きがいや喜びを感じていらっしゃる、そういうふうに思います。それもそのはずですね。この久米さんはキリストの光を輝かせていく、そして人々に神を指し示す、そのご自分が作られた本来の目的を果たしているからなんですね。もう一方の証しをして終わりたいと思います。もう一人の方はニック・ブイチチさんという方で、お聞きされたことあるでしょうか。32歳、私とそんなに年齢変わらないんですけども、オーストラリアの方です。この方はですね、生まれた時から、まあ、人生にほとほともう絶望していたっていうんですね。なぜでしょうか。それはそのニックさんが生まれた時から両手両足がない状態で生まれてきた、あの日本でいう乙武さんのような感じですね。そういう感じでニックさん生まれてきたわけです。僕には生きる耳も意味も学校に行く意味もない、なぜって勉強して頑張ったところでこんな体では仕事にもつけないし、将来結婚することもできないからだというふうに彼は言っていたんですね。手足がない、それ自体も困難ではありますけれども、何よりそのような状態の中にあって、将来、まあ、人生に対して希望が持てなかった、それが彼の、あの悩みの根源でもあったわけです。ニックさんが生まれた時に両親はその姿を見て大変ショックを受けました。乙武さんのお母さんのようにはいかなかったわけですね。このニックさんは普通の学校に、特に障害を持っている方の学校ではなくて普通の学校に進学したんですけども、まあ、案の定いじめのターゲットにされていく、そういう扱いも受けたわけです。そしてわずか10歳の時に、まあ、お風呂の浴槽ですね、バスタブに水を張ってある、そのような状況の中で手も足もありませんから、バタッと倒れてですね、自殺しようというふうに何度か試みたっていうんですね。普通の人にできるようなことさえ僕にはできない、人の手を借りなければ着替え一つさえすることができない、日常生活さえできないということで大変悩んだわけです。まあ、彼のせいではないですよね。その苦悩は本当に私たちの想像をはるかに超えています。私たちがさまざま悩んでいる悩みなど、まあ、それに比べれば小さく思えるような、そういう悩みを彼は持っていたんですね。しかし神様はこの方を、ニックさんを捨てて見捨ててはいませんでした。幸い彼の両親はクリスチャンで、このニックさんがそのような状態にあってショックを受けたではあるけれども、この彼のことをそのままで受け入れて愛してくれたわけです。彼は自分が自殺したらどうなるかと想像しました。もし自分が自殺をする、親よりも先に死ぬ、自分の葬儀が開かれる、そこに両親が集う、その時に、ああなんで私は、この両親がですね、このニックをもっと大切に愛を持って育てなかったんだろう、きっと泣くに違いない、そういうことをイメージしたわけです。そう思いますと、両親を悲しませるような、愛してくれた両親を悲しませる自殺などできないというふうに思いとどまっていったということなんですね。やがて彼は信仰を持ってクリスチャンになりました。それから彼は、そのニックさんはある記事に出会って読んだというわけです。それは自分以外の人ですけども、別の人で交通事故にあって一生寝たきりである、そういうような重症でありながら、なおできる限りのことは自分でしていく、それどころか人の役にも立つような、そういうことをしていっているような、そういう人の記事を読んだわけです。 苦しんでいるのは自分だけではないというふうに励ましを受けました。それで自分というものを少しずつではありますが受け入れるようになっていったわけです。そしてこの自分の一度きりの与えられた人生を他の人を勇気づけるために使っていこうという決心をしました。自分は特に何ができるわけではないかもしれない。しかしこのような体で状態であっても笑顔で喜んでいる、それだけでですね、他の人に影響を与えていくことができる、そのことに気づいたわけです。時間がかかりましたが、ニックさんは自分に与えられた体というものを受け入れて、神様ありがとうございますというふうに感謝さえできるようになっていったというふうに言っています。今や彼はですね、もう本当に世界大の伝道師ですね。世界中さまざまな国に行って講演活動しているわけです。それどころか、本当に考えられないようなことですが、そんな体で水泳をしたりゴルフをしたりですね、もうスカイダイビングもするというような、そんなふうな活躍もしていらっしゃるわけですね。さまざまなところに来まして、学校、子どもたちが集まる学校であるとか刑務所であるとか、たくさんの人たちがいるそういうスタジアムであるとか、そういうところに行ってイエス・キリストのことを証しをしていくわけです。人々は言います。なぜあなたはそんなに前向きに生きていけるんですか。彼はキリストを信じる信仰によって変えられたということを大胆に証ししているんですね。かつては絶望していたそのニックさんの心を聖書の言葉が少しずつではありますが劇的に変え、そして喜びや力を与えていったということです。彼は今こういうふうに語っています。僕たちの希望はただイエス・キリストにあります。イザヤ書40章31節にはこういう言葉があります。主を待ち望む、つまり信頼する者は新しく力を得、わしのように翼を買って登ることができる。走ってもたゆまず、歩いても疲れない。僕に手足は必要ありません。今僕は空を飛んでいるように自由を感じています。イエス・キリストが僕を支えておられることを知っているからです。というふうに語っているんですね。ちなみにではありますが、3年前にこの方は宮原さんという日本人の女性と結婚なさって、今は清君というですね、お子さんもいらっしゃる。もう一人も今年2015年生まれたというわけなんですね。祝福いっぱいの中で生きていらっしゃる、そういう方です。私たちですね、本当にこのゴールがはっきりした人生、それほど喜びにあふれて人を生かすものはないというふうに思います。もしこの今話しましたニックさんさえもですね、聖書を知らなくてイエス・キリストを信じていなかったら、とうにもう自殺していらっしゃったかもわかりません。ところがこの生きる力を失って絶望していたこの少年も、今では世界各地に出て行ってキリストを指し示す、人々に希望を与える、そういう存在に変えられていったということなんですね。私たちも生きる目的を知る、その明確なゴールを設定する、そのためにはまずこの全てのものを作りになった創造者である神様を認めるということがどうしても必要になってきます。キリストを信じて受け入れるときに、誰でもどんな人であったとしても光となることができる、キリストはそうしてくださるというわけです。人々の前で私たちがそのキリストの光を輝かせていく、その神の栄光を表す生活、これこそが最高の生き方、人生のすべてと言ってもいいですね。ぜひこの聖書の語るキリストという方を求めていただきたいというふうに思います。ではお祈りをして終わりたいと思います。恵み深い父なる神様、皆をたたえ賛美をいたします。今日このようにしてひとときを与えてくださり感謝いたします。あなたは私たち一人一人を本当に深い深遠な計画と目的を持って作ってくださいました。また愛してくださっている、そのことを覚え感謝をいたします。あなたにあって私たちは生きる意味を見出し、喜びにあふれて生きることができる、そのことを感謝いたします。どうか特に旧土地の方々があなたを知り、このイエス・キリストという方と出会われることができますように、またすでに救われた私たちが我々のこの私たちの存在、その働きを通してキリストの光を放ち、あなたにすべての栄光と賛美をお捧げすることができますようにお導きください。この礼拝の時を感謝し、尊いイエス様の皆によってお祈りをいたします。アーメン。